皆さんこんにちは。本日から新番組としてスタートします、沖縄医療生協虹の広場です。沖縄医療生協とは略称で、正式には沖縄医療生活協同組合です。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合まちづくり推進部組合員活動課で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。さて、沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動をラジオを通して皆さんにお伝えできればと思っています。それから今新型コロナウイルスで大変な思いをしている方も多くいらっしゃるかと思います。そうした中で暮らしを守る制度のお知らせやラジオでつながり元気を発信できればと思っています。今回縁あって FM 那覇さんで初めてラジオ番組を持つことができました。どうもありがとうございます。さて、初回の今回はもちろん沖縄医療生協の上原理事長にお話を伺いたいと思います。上原理事長、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。ただいま紹介にありました、私は沖縄医療生活協同組合で理事長をしております上原正義と申します。私は、この辺りの出身で、津和屋小学校、上原中学校を出て、私の両親がですね、那覇市の第一公設市場で精肉店をしていたために、この辺り FM 那覇さんがあるところは大変みんなでよく遊んでいたところで、私としても馴染み深いところです。その後私は琉球大学医学部に入学し、医学の道を志しました。はい、1990年に大学を卒業後、沖縄協同病院で、初期臨床研修を行い、その後整形外科の道を進みました。外傷を中心に学び、その後専門研修として宮城県にある、国立療養所西田賀病院というところで脊椎外科の修行に行ってきました。はい、その後沖縄に帰ってきて、現在沖縄協同病院で診療を行っています。2008年に、沖縄協同病院で副院長、そして2011年より現職の沖縄医療生協の理事長をしております。どうぞよろしくお願いします。
はい、理事長どうもありがとうございます。理事長は1990年ということで入職ということで伺いました。私もですね、90年の入職で、まあ、理事長とは同期の入職になってます。お互い30年ですね、頑張ってきましたね。引き続きまたこれからも一緒に頑張っていきましょう。それから理事長はの専門は整形外科ということでした。私は20年ほど前に、私と子供2人で公園で鬼ごっこをし、遊んでいるときに右足首3箇所を骨折し、その後理事長に手術をしていただきました。今では仕事も問題なく動けています。当時は3ヶ月ほどですね、仕事も休みました。その時は理事長のおかげです。本当にありがとうございました。まあ、私の話はこれぐらいにしてですね、もう少し理事長のお話をお聞きしたいと思います。理事長、まあ、普段ですね、まあ、どのような風に過ごされてるかなっていう、まあ、休みの時とかですね、お聞きしたいと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、なかなか休みを作るのが難しい時もあったんですが、こっそりですね、まあ、私の趣味は読書とゴルフであります。ゴルフはちょこっとこう打ちっぱなしに行ってですね、ストレス発散するんですが、なかなかうまくなれなくて、逆にまたこれがハマる、悪循環をしているところであります。もう面目ないです。
ゴルフですね、私はやったことはないんですけど、楽しいですかね。
そうですね、まあ、もっと上手くなって話ができればなと思っています。
はい、じゃあ理事長が上手くなった頃にまたお話聞きたいと思います。それでは、まあ、理事長の好きなアーティストなどお聞きしたいと思います。
そうですね、時々ですね、ストレスが溜まった時にはミスターチュードレンとか少しアップテンポの曲を聴いて、まあ、います。あと好きな食べ物とか、まあ、そういうものはですね、何でも食べます。
すごいです。好き嫌いはないっていうことですね。
そうですね。
はい、どうもありがとうございます。まあ、理事長の、まあ、自己紹介ですね、終わりたいと思います。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
それでは引き続き、沖縄医療生協虹の広場をお送りします。それでは本題に入っていきます。沖縄医療生活協同組合の紹介を理事長お願いいたします。
はい、ありがとうございます。私たち沖縄医療生協の、理念は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるであります。誰もが等しく社会保障の権利を享受できるよう、無差別で平等な医療と福祉の実現を目指す医療と介護の事業を県内各地で展開しています。
はい、県内各地で展開しているということなんですね。
そうですね。そういうことで、私たちは沖縄医療生協とは何を目指しているかというようなことをですね、職員みんなで今いろいろ考えています。まずですね、地域の人々が健康や生活に関わる問題を持ち寄って、医療介護の専門家と一緒になって解決していく医療生協運動、そういうことを日々実践しています。地域丸ごと健康づくりを進め、地域に共同の輪を広げる、まさに地域の人々が主人公、そのような多くの方々が参加して安心して住み続けられる街づくりを推進していく、こういう思いが強い法人と考えていただければと思います。
はい、理事長、医療生協ということで生活協同組合だと思うんですが、現在組合員の方はどれぐらいいられますか？
はい、9月末の時点でですね、現在97,460人いらっしゃいます。県内を6つのブロックと離島に分け、それぞれのブロックのもとにですね、支部があり、各地域の支部のもとに班が所属しております。
はい、組合員が9万7千ということと、あと組合員の班が371あるという話されていました。具体的には班会ではどのような活動を行っていますか？
はい、ありがとうございます。現在、沖縄とです、本島と宮古、石垣に計44支部あって、今ありました計371の班が、それぞれ皆さんあるんですが、各班では楽しくおしゃべりをしたり、健康について学んだり、グランドゴルフや筋トレ班など趣味を生かした交流を、それぞれ特徴的な活動を今されています。本当にみんな楽しそうに生き生きしていて、そこを見に行くとみんなニコニコ笑ってくれて、とても楽しそうでした。
はい、ありがとうございます。班会が元気の源になっているわけですね。班は3名から作ることができるということですね。
はい、そうです。今ありましたように、まず一口ですね、1000円で組合員に加入できます。で、そういう加入することによってさまざまメリットがあるんですね。組合員が3人以上集まれば班を作れます。そうすると、医師、看護師、セラピスト、歯科衛生士、介護福祉士など、さまざまな医療介護の専門家がですね、一緒になって、この健康です、特に血圧とか体脂肪、尿チェック、骨密などを、チェックして、病気の予防や健康づくりについて一緒に学ぶ、健康班会とか、そして筋トレ班会など行って、本当に楽しそうに皆さんやっているんですね。
はい、ありがとうございます。先ほど班のお話もありましたが、医療生協ができた当時のですね、お話等々もあればお聞きしたいなと思います。
はい、 私たち事業所はですね、一番最初沖縄民主診療所っていうものが、最初のムート屋でございます。まあ、今回医師会のですね、発行した沖縄県医師会誌を紐解いて、私たちのこれまでの経緯を沖縄の医療と照らし合わせて、皆さんにお話しできればなと思っています。当初ですね、こういう沖縄県医師会誌によると、私たち事業所が、会員した、頃ものはですね、本土への復帰、直前の、頃でした。その頃は、復帰が1972年ですし、で私たちのこのムート屋の第1号診療所が開院したのが1970年です。本当にその頃は一般病院や診療所の数が全国の平均の5分の1程度しかなく、人口など規模が類似する県と比べてもですね、約半分程度と極端に少ない、状況だったと聞いています。
はい、診療所、病院診療所などが少なかった時代ということだったんですね。
はい、そういうことです。もうこれも先輩方から本当によく教えていただいたんですが、入院ベッドの数もですね、規模が類似した県と比べても半分以下であったり、
半分ですね、
はい、はい、医師や看護師の数も全国平均の3分の1以下と医療事情は極めて逼迫した状態でありました。はい、さらにですね、咳とか、ハンセン氏病など、各種感染症も蔓延しており、全国平均を何倍も上回っていたと聞いています。また当時はですね、琉球政府の保険財政も大変厳しく、医療は自由診療制で、まず現金がなければ医療は受けられない時代だったそうです。
大変ですね。
まあ、そこで、聞いた先輩から聞いた話では、例えば盲腸の手術で1週間程度入院すると120から150ドル必要で、はい、だったそうです。はい、でそしてその頃の労働者の月給はですね、25ドルから40ドルだったそうなので、大変、厳しい財政、はい、そしてもう厳しい家庭で の, このお金 の, 金策が大変だったというふうにおっしゃってました。
は
い
は
い、
本当は手術するのにも、月収の3ヶ月分ほどかかったわけですよね。
うん、そうなんです。でようやくですね、1966年にでも沖縄にも医療保険制度が導入されましたが、その給付範囲は県民の4割と、医療に4割しかカバーできなくて、医療にかかるハードルも決して低くはなかったと聞いています。
はい、どうもありがとうございます。続いてですね、沖縄医療生協の誕生の背景等々もお聞かせください。
はい、ありがとうございます。復帰前は米国政府の支配の下で、社会保障制度は不十分な状態だったそうです。多くの県民は主権回復や健康で人間らしい生活条件を切望していたそうです。そのような中で、地域の人々が自分や家族の病気を診てもらえる診療所や病院を作ろうと、民主診療所友の会を結成し、1970年12月に那覇市松尾に沖縄民主診療所を友の会と一緒になって設立したと聞いています。当初はですね、はい、無差別平等の医療、患者の立場に立った医療、はい、患者と共に戦う医療を、提供しようと、私たちの先輩医師の島袋先生や山里先生をはじめ9人の職員でスタートしたと聞いています。
9人の職員でスタートしたわけですね。
はい、そういうことです。本当に大変だったと思います。会員当初はですね、患者さんも少ない状態が続いていたので、地域の人々が要求していた往診活動や出張の老人健診、夜間の診療とか地域の患者会活動、そして日4時間の、救急医療も行っていたというふうに聞いています。
幅広く医療活動していたわけですね。
本当に2人の医師、そして9人の職員ということですが、ここまで本当にやったんだなって、話を聞くたんびに、はい、酒を飲みながらそういう話を聞くたんびに、本当に 大変だったと聞きますが、この先生方の笑顔がまたあの時は大変だったけど本当に楽しかったという、はい、何かちょっと羨ましい気持ちにもなりました。
すごい生き生きと診療やそういったいろんな活動をやられてたわけですね。
そうです、患者さんの本当に切実な医療要求、まあ、そういうことに対して真摯に向き合う中で、ある基地労働者の重症な経験腕症候群という、よくキーパンチャー病と呼ばれるんですが、はいはい、手指のしびれとか肩こりがなかなか治らないというふうな、はい、病気、今では職業病として認定されていますが、はいはい、当初はそんなことは全くありません、はい、そういう中で先生方はこの患者さんの臨床症状を本当に細かく聴取して、はいはい、でそれを神経学的な所見も合わせて、はい、沖縄県で初めて職業病認定を勝ち取ったというふうに聞いています。
はい、なるほど、すごい活動をされてきたわけですね。
はい、その一人から始まって私もと多くの患者さんがこの診療所に訪れて一人の認定から40人へと増えたというふうに聞いております。地域にとってはなくてはならない診療所となり、はい、本当に皆さん本当に地域にやりがいを見出したというふうに楽しそうに話しておりました。
なるほど、理事長ちょっとここで CM 入れたいと思います。
FM 那覇Your radio station
はい、理事長またよろしくお願いします。それではまたいろいろとお聞きしたいと思います。沖縄医療生協のですね、事業内容について教えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。先ほどお話しした沖縄民主診療所という診療所が1970年にできて、でその2年後にですね、私たち1972年に沖縄医療生活協同組合が設立されました。はい、でその4年後の1976年には今私たちの、センター病院でもある沖縄共同病院が誕生した、はい、経緯があります。はい、現在ですね、このセンター病院を中心にですね、私たちは、3つの病院と6つの診療所が県内各地で、展開しています。はい、まあ、そういう医療だけではなくて、やはり今ニーズのとっても高い、高齢者の入居リハビリができる高齢者福祉施設や、はい、また検診、地域の保健予防活動、そして、福祉までトータルに、医療介護をケアする私たちの法人を、施設が、次々と誕生して現在に至っています。
はい、ありがとうございます。病院や診療所、まあ、介護施設等々幅広く事業活動を行っているわけですね。
はい、そうです。で最近はですね、私たち、関連法人の、虹の会というふうなものができまして、特別養護老人ホームを2カ所、そしてさまざまな介護福祉の施設を展開して、さらに薬局法人もあり、本当にトータルな意味で、皆さんが安心して、生活できる医療介護の環境を作りに、まあ、邁進しているところであります。
はい、本当に医療介護、まあ、までですね、幅広く行っているというふうにお聞きしました。で、理事長の方にですね、また他の質問したいと思うんですが、まあ、他の医療機関とのですね、医療制御の違いというのも教えていただければと思います。
はい、私たちがやっぱり特徴として訴えられるものは2つありまして、まず1つは無料低額診療事業を行っているということです。これはどういうふうなことかというと、病気になったときにお金がなくても受診できる制度であります。また当法人のですね、事業所すべてでこういう無料低額診療を行う準備ができていますので、本当に経済的な理由で医療の継続ができないことがあってはならない、私たちはそういう思いで、こういうふうな制度を展開しております。
はい、なるほど。無料低額診療事業等々ですね、本当に大変困った方には助かるなと思いますね。 さて、医療生協のですね、また今後の課題などもお聞かせください。
はい、わかりました。まあ、沖縄医療生協は2022年に創立50周年を迎えます。2022年のビジョンと銘打って、今私たちは、重要課題として憲法を守り、基地のない平和な沖縄の実現、そして命輝く社会づくりの運動を広げること、そして私たち沖縄医療生協をもっと大きく10万人の組合員へと、飛躍すること、そして最後に無差別平等医療と介護の福祉を実践し、地域から信頼される存在になること、こういうふうな沖縄医療生協の理念を実現できる人づくりと経営活動を今後も進めていくことを今計画中であります。
はい、ありがとうございました。ここでまた臨床 CM 入れたいと思います。はい、理事長、引き続きですね、お話を伺いたいと思います。今第5次長計のお話をするということでしたので、まあ、そちらもですねちょっとお聞きしたいと思います。
はい、ありがとうございます。現在第5次5番目の長期計画が進行中であります。それには、現在新中部共同病院建設というものがありました。これは沖縄市の三郷にある私たちの病院ですが、昨年12月に新築開業開店をして、現在、地域の幅広い医療活動をしております。でさらに、沖縄共同病院の隣接した、クリニック共同理事クリニックを改修して現在進行中であります。
はい、
で今後さらに豊見生協病院も、新築を、計画しておりますし、この沖縄共同病院も救急医療、高度急性期医療の、症例もかなり増え、現在では手狭になったために、その東側に新しい病棟を、作り、さらに、皆さんに、しっかりカバーできるような医療活動を提供できる施設を建設を予定中であります。
はい、いろいろと、病院建設、建設リニューアルですかね、そういったのも予定しているということで伺いました。理事長、今回、初めてですねラジオ番組放送でどうでしたかね。まあ、ちょっと感想なども。
はい、やっぱり、かなり緊張しますね。ちょっとびっくりしましたが、でも私たちの思いをですね、沖縄全県民に伝える機会をいただいたこの FM 那覇さんにも本当感謝していますし、私自身もまだ未熟でありますが、今後も全ての沖縄県民に無差別平等良質な医療を提供して、福祉も充実させて、本当にみんなが楽しく笑って過ごせる、そういうような時代を作るために一生懸命努力してまいりますので、今後ともご支援ご指導のことよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。私もですね、初めて番組で喋ってですね、ちょっとドキドキワクワクしてますが、かなりね、ミキサー操作、目の前でミキサー操作っていうのがね、なかなか難しいなっていうのは、ラジオの皆さん本当にすごいなと思いました。最後にですね、沖縄医療生協のお問い合わせは、沖縄医療生協まちづくり推進部、098-850-9004にお電話お願いいたします。今回ですね、放送で使用したフリー音源を探すにあたって、盲目クリエイターのクラウニさんという方のですね作品にたどり着きました。盲目の方が曲作りをしているということで、感銘を受けてですね、医療機関で働く、私たちも元気をもらいました。そして、クラウニさんの曲をですね、応援したいっていうふうに思ったわけです。でオープニングに、ワクワクが止まらないトーク BGM に散歩に連れてってありがとうということでお届けしました。3曲ですねをチョイスしております。次回はですね、沖縄医療生協の介護関連の職員をお呼びし、介護保険などのお話を伺いたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。 また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。どうもありがとうございました。